助けてください。乙女のお、な、や、に。
ネット版限定配信ということで、このコーナーではリスナーの方のお悩み相談に乗っていきたいと思います。改めまして高崎さん、上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今回はですね、お悩み相談2件来てますのでご紹介したいと思います。はい、まずはラジオネーム司さんからいただきます。はい、いつもありがとうございます。千穂さん、高崎さん、上田さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は舞台ストームラバー特集ということでありがとうございます。原作ファンなのですが、あの世界観が舞台3次元でどう表現されるのか楽しみで楽しみで仕方ありません。ちなみに私はバカップルシートでチケットが取れたので見に行かせていただきます。
ありがとうございます。
楽しみですね。さて本題のお悩み相談に入りますが、皆さんは失敗して落ち込んだ時にどうやって立ち直りますか？仕事でちょっとしたボンミスややらかして失敗してしまった時、また失敗が続いてしまった時、どう気持ちを切り替えるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
失敗か、まあでも失敗って悪いことばっかりじゃなくて、なんか新しく進歩した自分になれるチャンスなのかなっていう考え方もちょっとできるじゃないですか。
失敗は成功の元ってやつですね。
そう考えたらちょっとなんか嬉しくなるというか、もっと違う自分になれるんだなみたいな、そういうチャンス、そうですね、前向きに考えたらもっと楽しくなるのかなとちょっと思いますけどね。
なるほど。そうですね、失敗自体が、まあ、悪いことと捉えないことっていうのがまず一つとして、まあでも人間どうしてもこうへこむ時ってありますよね。なんかあやらかしたな、特に人に迷惑かけちゃった時とか私すごい思うんですけど、はい、どうですか、なんか立ち直り方、
立ち直り方、
上田さんどうですか？
立ち直る、まあ、
寝るか
一番オーソドックスな、
そうだね、
寝るか、
まあ、お風呂に入ったり、
そうだね、で僕自身なら魚を見る、
あーなるほど ね
出た古代魚通が、
まあ、じゃあ趣味みたいなのに、
そう、好きなこと
っていう話です。まあ、あとあれですね、その、まあ、知り合いとか友人とか友達に話を聞いてもらうだけでもかなり気分転換にはなるのかなと思いますし、
そうですね、誰かに聞いて受け止めてもらうっていうのは一ついいかもしれないですね。そうですね、まあ、好きなことをしてリフレッシュしたり、人に相談してみたりっていう感じですかね。
まあ、
バカップルシートでストームラバー見ればね、私大丈夫かなって思いますよ。
はい、リフレッシュさせますよ
僕たちがね、
はい、待っててください。
はい、ということで司さん、ぜひ舞台本番も楽しんできてください。
はい、お待ちしてます。
はい、ありがとうございました。続いてのお悩みなんですけれども、ラジオネームれなりさんからいただきました。はい、つーさん、上田くん、高崎さん、こんばんは。
こんばんは。
突然ですが相談させてください。最近好きな相手が私のことを無視するようになってしまったんです。名前を太一というのですが、前まで両手を広げたら飛び込んできてくれたのに、最近では鼻でふんとあしらわれます。あの頃と今の違いは、私が実家から出て一人暮らしを始めたことなのですが、まさか太一は私のことを忘れてしまったのでしょうか。これは由々しき事態です。どうか太一が実家を出た私のことを思い出してくれるアイディアはないでしょうか。切実なお悩みです。どうかお願いします。またお二人とお犬様とのエピソードなどがあればぜひお聞きしたいです。
もしかして太一って
太一くんは犬、
ワンちゃん、ワンちゃんか
ドキドキしましたね。名前出していいのかなとかって思って私も読んでて。
そうなんですね。
ちなみにタイチはトイプードルの男の子、もう一匹プーちゃんというトイプードルの女の子もいるのですが、ープーちゃんは私が帰るといつも一目散に駆け寄ってくれます。それが今の私の救いですということなんですけれども。
そうなんですね、タイチだけね。
犬、まあ、どうですか、はい、飼ったことありますか？
僕ないんですよ、犬。
あ、ない、
はい、私もないです。
あ、ないんですか、うん、僕あります。
お、
はい、
本当に
柴犬飼ってました。
柴犬を、うん、はい、な、何ちゃん、何くん？
エリザベスちゃんです。
エリザベスちゃん、
エリザベス、まあ一応ベスって呼んでるんですけど
会長っぽい。
ベスちゃん、エリザベスか、一応名前の候補があったんですよ、はいはい、エリザベスか桜姫日本的なものか洋風なトップの人みたいな感じ。
柴犬なのに
そうそうそう
エリザベスにしちゃったの、
そっちになった
確かに日本系なのにそ, そんなベスちゃんが、はい、まあ、飼っていたということなんですけれども、はい、どうですかね、この実家を出てしまったら忘れられちゃったのか、ついてくれないってことなんですけれども、
まあ拗ねちゃってるとこもありますよね、絶対。だから実際もうずっとまた可愛がってあげたり、まあ小さい頃散歩した覚えたとこも多分覚えてるので、また散歩していってあげたりとか、
根気強くってとこですかね。犬ってなんか情に厚いイメージありますよね、
うん、そうですよね、
なんかポカンとしてる上田さんが
そうですね、わかんないか。
僕は今は素直に思ったのは、犬は裏切るんですよ、魚は裏切らない
魚はもうだって餌くれる人が誰でもいいんじゃないの。ちょほら
ないよ。
上田さんは古代魚をはじめ、まあ、魚が好きですからね。
そっかそっか。
はい、じゃあまあ根気強くまた可愛がってあげてっていうところですかね。まあ実家に戻るたびによしよしってしてあげれば、ね、いいですかね。よかった、犬飼ってる方がゲストで。
そうですね、成り立たなかったですね。
そうなんですよ、私も飼ったことなかったのでよかったと。
郷さんいなかったら僕がただただ魚を
おすすめ、魚のおすすめ会みたいになっちゃう。
上田さんはちなみにこう見るだけでいいので、はい、犬の好きな犬種とかありますか。
あ、ハスキー犬とかあるじゃない。ハスキー犬って
でかい、
あ、でかい狼みたいな。
おお、なんかちょっと意外。
好きです。かっこよくないですか。
かっこいい感じが好きなんですね。古代魚も。
古代魚とかハスキーとか。
見てるだけでなんか、うわ、こんな風になりたいみたいな。
ああ、憧れみたいな感じ。
そうですね。
そういうことか。
なるほど。
ちっちゃいもんね。
え？ほら、
ちっちゃいからね。大きいものに憧れるんだ。
そうなんです。
そっか
はい、ありがとうございました。じゃあれなねさんね、根気強く太一くんと向き合ってあげてみてください。
はい、
ありがとうございました。では今回のお悩み相談コーナーでした。
教えてください。舞台の見どころ。
それでは後半のコーナーでは今回の舞台ストームラバー波打ち際の王子様についてさらに詳しいお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
今回ではですね、なんかお渡し会ですとかこうチケットのね、はい、ファンの方との交流の場も結構多いということでね、やっぱりファンの方も嬉しいなということで、はい、興奮冷めやらぬメールが届いてますのでご紹介しますね。ラジオネームレナリさんからいただきました。つーさん、上田くん、高崎さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく番組を拝聴しております。ございます。本日22日アニメート渋谷店さんでのイベントの帰りにこのお便りを送っていますということで、すごいタイムリーな、ね、皆さん仲が良さそうでとてもいいカンパニーになっているんだなと感じました。そこで質問なのですが、舞台で特にここに注目してほしいというお二人のおすすめシーンなどがあればお伺いしたいです。今回主人公役の女優さんがおらず、甘いセリフを皆さんが客席に向かって言うとお聞きしました。とても照れそうですが、お二人はもう完璧ですか。また皆さん水着になるということで筋トレを頑張っていらっしゃるそうですが、お二人の腹筋の割れ具合を教えていただきたいです。上田くん、バキバキに割れてますか。
割れてません
というふうに、はい、メッセージいただいてます。13公演お体に気をつけて皆さん頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
ます、
はい。今回主人公役のキャストさんがね、そういえばいないんですよね。はい、女性役がいないということで、はい、本当にお客さんが自分の好きな女の子っていう体で、
う
ん、
そうですね、観客の方が、まあ、主人公の女の子で、まあ、その主人公の方がいろんなキャストに恋をしていくっていう感じの舞台なんですけど、まあ、そうですね、僕たち、まあ、キャストが、まあ、主にメインキャストが、まあ、愛の告白をするんですけど、愛の告白を、まあ、観客に向けて親身にね、
しっとりと
しっとりとね、
じゃあもう本当に甘い言葉言うときはふって正面を向いて、
そうですね、
どうですか、
ど真剣です。
照れます？
あ、もう最初すっごい照れました。本当にもう最初稽古場で言ってる時ももう笑っちゃって笑っちゃって何て言ってるのか分かんないくらいだったんですけど、まあずっとやってるうちに、まあ今は演出家の方に向けてもうやってるような感じなので、もう結構慣れてきてるんですけど、
またこれが本番になった時ですよね。
そうだね、どう変わるかだよね。
そうです
ね。どうします、郷さん、やっぱり客席に向かって言うってなるんですけど、一人誰か決めたりします？
ああ。
僕の時だけとか、
あの多分目線に入ったらもうその人見る、ずっと。
僕結構すごい近くで言うシーンが、あー、そうだ、僕あったり、
客席まで来るってことですか。
いや、行ったりとかはあんまないんですけど、でもすごく近い距離、
距離感的に
キャストの中で
一番近い
ぐらいのお客さんとの距離が近づいたりすることがあるので、その時って
もういいんじゃない、その人にターゲット決めちゃった。
じゃあちょっと目線を頂戴できるように皆さんもガシガシアピールしてくださいってことですね。
そうですね、もう一番アピール来た人
に
って言いましょう。
じゃあ皆さん頑張りましょうね、そこはね、頑張ってください。はい、今回さらに水着のシーンがあるんですか。私このレナリさんのメールで知ったんですけど。
そうなんですよ、はい、まあ、ずっとやってるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと短い間だけ、まあ、上着を脱いで水着で上半身裸になってやるっていうシーンはあります。
そうなんですね、はい。今回は今までの乙女ライブさんの中でもあの衣装が現代劇っていうこともあって、はい、ちょっと軽めな衣装なのでダンスも激しめですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、その一応キャラクターもあるので、はい、そのキャラクターが実際にダンスをしたらっていうその前提はあるんですけど、それでもやっぱり
み
おくんとかたくみくんとかいろいろキャラクターはあるんですけど、それでもやっぱりそのダンスの軸というものはやっぱちゃんと作られているので、うんうん、ね、それにキャラを合わせて踊るって感じで、うん、結構激しいっちゃ激しいですよね。
そうですね、だからもうキャラが踊ったらこんな感じなんだって思えるぐらい、う
ん、はい、そんな感じですね。完成度も高くて、
うん、はいはい、もうたくさん語っていただいた後なんですけども、はい、おすすめのシーンを教えてくださいということで、うん、はい、まあ、あまり言うとネタバレになっちゃうので、まあ、おすすめのシーンだったり、まあ、自分以外にもじゃあこのキャラクターも面白いよとかあったら教えてもらえますか。
あ、そうですね、僕は三越場京介くんがかなり気になっていて、うんうんうん、
さっきもちょっと名前出ました、はい、鷲尾さん演じる
三越場京介、うんうん、一応ユートと KY コンビっていう風に呼ばれてるんですけど
ユートと京介で KY でね、はい、
で結構、まあ、そのコンビを組んでるだけあって、うん、ユートがボケで京介がツッコミみたいな感じでかなり全部ツッコんでくれるんですよ。
すごい気持ちいいですね。
すごいやつなんですよ京介。ちょっとねいいなとか惚れ込みました。
上田さんはいかがですか、自分以外に気になるキャラ。
僕ねいっぱいいるんですよ気になるキャラって言われると、うん、でもやっぱりシーナとかすごい気になる。
シーナ君、夏恋に登場する追加キャラクターですね。
シーナに対してだけ僕はそのいたずらをなかなか仕掛けられないんですよ。
なんか上から来るんですよね。
そうなんですよね。
あの女の子に対しても下手したら付き合ってあげてもいいけどみたいな感じで来るんですよね。
でなかなかいたずら仕掛けられないなと思って、でも舞台中でもどこかでシーナに仕掛けれることができたらなって今密かに考え
てますね。そうだね、面白いね、シーナに仕掛けたらね、はい、どんな反応するんだろうね。
シーナには言わないでやるんで、
ね、言わないで
どんな反応するんだろう面白い、はい、
そこにも注目ということで、さらに、バカップルモードという、ね、はい、原作のゲームですごい親密度をめちゃめちゃ上げるとバカップルになれるっていうあのシステムがあるんですけども、はい、それにちなんで、まあ、すごい甘い言葉をねもうそれこそ主人公お客さんに向かって言うということで、そうなんですよ、はい、はい、どうですかこちらは。
まあ、バカップル普段そんなコテコテの甘い言葉はさすがに言わないんですよね、うん、だから本当に新鮮です、やってて、うん、こんな言葉あったんだみたいなこともあるし、
うん、なんかもう下手したら甘すぎて笑っちゃう。
そうなんですよ
多分お客さんはきっと笑っちゃう子もいると思うんですよ、うん、はい、でも皆さんは
もう本当に真剣にやってるんで、
それがまたエンターテインメントですよね、うん、一つのね、
なんで笑ってるんだみたいなねそんな感じで
大真面目だよっていう、はい、その予行練習ということで今回はなんとリスナーさんにバカップルなセリフで言ってほしいシチュエーションはありますかとちょっと募集したところ来ましたよ、こちらをね採用したいと思います。私が採用しましたのはラジオネームリーさんからいただきました。同じ部活のマネージャーという設定でバカップルなセリフをお願いします。
同じ部活のマネージャー
何部でもいいですよ、う
ん、何部でもいいですか。
はい、じゃあさっきあの公平な先行高校ジャンケンポンにより決まりまして高崎さんからということでは
い、
はい、
僕からじゃあ一応設定だけ
設
定は僕はバスケ部で、はい、マネージャーバスケ部のマネージャー、はい、女の子のマネージャーに対して、
は
い、
自分はバスケ部
はい、
はい、じゃあ行ってみましょうかじゃあ高崎さんのバカップルなセリフまで 3,2,1 どうぞ。
俺がこの前怪我した時お前のサポートがあったから最後まで試合できたんだ。お前がいないと俺はもう歩けないし走れないしバスケもできない。だからこれからも俺だけのバッシュになってくれないか。はい、
ありがとうございます。
どうだった
俺だけのバッシュ
僕は女の子をバッシュなんてものに例えたりはしないんですけど
じゃあそんな上田さんの
やばいやばい、
じゃあ行け。
設定は
僕はサッカー部で、
はい、
でマネージャーさんが女の子3人いて、
うんうん、
でそのマネージャーさんのうちの1人となんかすごい僕は気になってる、
うん、
っていう設定です、う
ん、まあ両肩重いかな的な、
ねう
ん、
そうですね、
しかしたら
で試合後 3-0 で
試合後 3-0 で勝った試合の後に言ったと
言った言葉です
、はい、はい、という設定いきます。じゃあ上田さんの甘い言葉まで 3,2,1 どうぞ。
あ、お疲れ。あ、いや疲れた。まさか俺ハットトリックできると思わへんかったからな。
え、いや、初試合でハットトリックなんで取れたかって、いやお前が作ってくれたドリンク飲んだからやで。あ
何これ俺すげえ考えたのに
お前ハットトリックが言いたかっただけじゃないかなってちょっと
ちょっといいとこ見せたかったみたいな
でも関西弁はいいですね、方言男子。
そうね、羨ましい方言いいな、欲しいわ
ということで、まあ、今回は、まあ、素で、
はい、素です
やっていただきましたが本番は、ね、会長と一家として、はいはい、どんなバカップルな甘いセリフが聞けるのかちょっと難しくなっちゃうぐらいですからね皆さん楽しみにして
今の別だって難しくなってましたもんねこれもっとですからね、
だから会長とか一家はもっといいこと言ってくれると、
確かにね、
原作でもそうだったように、僕たちも頑張りましょう、
頑張りましょう見合う男になりましょう、
はい、では、あっという間にお時間なんですけども、最後にじゃあリスナーの皆様に一言ずつ、じゃあ上田さんからいただいてもよろしいですか。
はい、皆さん今回このラジオ聞いてくださってありがとうございました。であと劇場ですごい僕たちみんなメインキャスト10人アンサンブル5人含めキャスト15人ですごい熱い面白い舞台を作っていくので、皆さんぜひ楽しみにしててください。劇場で待ってます。
はい、ありがとうございます。加作さん、
はい、ラジオを聞いてくださってありがとうございました、今回のラジオでも分かったと思うんですけど、はい、本当にみんな仲いいキャストでやってて、でそのキャラごとにかなり、まあ、深いところまで作っているので、その舞台でしか味わえない、そのゲームでは分からないような動きとかダンスとかがかなり織り込まれている舞台なので、ぜひぜひ本当に劇場に足を運びになって見ていただけたら幸いですね。
そうです、
ね、はい、で一応舞台情報なんですけれども、はい、舞台ストームラバー波打ち際の王子様は5月3日の土曜日から5月11日の日曜日まで六本木の俳優座劇場にて13公演を行います。で7日は休演日になってますので、お間違いないようにお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあぜひ皆さんと俳優座劇場で、
ね、はい、
お会いしましょうということで、はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゲストで来ていただきましたのは乙女ライブ第4弾舞台ストームラバー波打ち際の王子様より宇月優斗役の高崎さんと戸田谷陸役の上田さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。